ボスラジオ。
はい、始まりました。アンボスラジオ、今日は第142回目です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、前回からちょっとこう、なんだろう、長く収録を回して、で、まあ、1時間とか1時間半喋ってもらったものをコマ切れにしてるので、ちょっとこう第何回ですとかっていうのがちょっとこう、あのエピソードの数がちょっと合わなかったりするんですけども、まあそういう感じの撮り方もいいのかなと思ってまして、そんな感じにしております。おそらく今日も1時間長い修復をして、でそれをこう切ってっていう、こう、まあ、30分30分で小分けにしないよっていう、そういう収録になっていくと思います。はい、ということでですね、これ結構実は公開日と収録日が近いんですけども、
そうですね、ちょっとね、忙しかったりしたからね、
そうなんです。夏結構ね、我々忙しくてですね、まあ、個人的な話をすると、夏もう8月入ってすぐに、まあ、個人的な、まあ、旅行っていうか、なんていうか、ちょっと都合があって、
そうですね、
海外の方に行ったりとかで、帰ってきてからもまたちょっと、長く家を空けてたりとかしてて、なんかあんまり落ち着かない8月で、本当にこうパッとあっという間に終わった感じがしたんですけれども、まあ、とはいえですね、こう、なんだろう、あ、本当にこう、詳しく言うと、だいぶプライベートなこと踏み込んで言っちゃうので、
そうね。
そう、
どうも、でも、家にいなかったんですよ、川さんも。
そう、家にいなくて、なんかすごい超ローカルな異文化体験をしてきたっていう感じかな。ま
あ、そうだね。
うん。はいはい、はい。っていう、まあ、なかなかこう、いつもにまして、慌ただしい夏を過ごしておりました、川戸です。よろしくお願いします。
こんにちは。今年の夏はもうほんとね、もう使い古された言葉ですが、暑いですね。
まあね。
で、まあ、私もまあちょっといろいろ、こまごまプライベートな事情もありまして、北海道の方に行けたんですけど、
はい。
今年のね、北海道は観測史上初の30度超えが連続するという、
そうですね。
夏でして、こう涼しくね、
うん。
秘書ですよね、のつもりで行ったんですけど、まあ、全然暑いって。
そうなんですよ。去年僕も実は北海道行って、その時、もう30何度 ?5 度ぐらい ?35 度だったかな、
まあ、
結構暑いですね。
私の地元の関西、京都と比べればね、全然いいし、やっぱ湿度がない分ね、過ごしやすいといえば過ごしやすいんですけど、うん、まあ、ね、そのぐらい暑かったっていうので、
はい、
まあ体調には、まだまだ暑い日続くらしいんで、これ撮ってるの9月ですけど、まあ、体調には気をつけてやりたいなという春日です。お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、まあ、今日もいつも通りですね、ゲストを呼んでお話を聞いていこうと思うんですが、なんと、この142回というなんでもない数字なんですけど、今日は特別なゲストが来ております。じゃあゲストさん、自己紹介お願いします。
どうもお久しぶりです。
いや、名前を言ってください。名前を
名を名乗れというのか。
そう、いや、そんな感じやってたもう2年前とかだったかな。
はい、ご無沙汰しております。エンボスラジオのエンボスは私の会社の名前が文字でございまして、
はい、
はい、小山祐希と言います。よろしくお願いします。
はい、ということで、本日はなんと、第100回ぶりぐらいにですね、小山祐希くん来てくれました。よろしくお願いします。
お願いします。はい、
まあもうね、我々
一人して、ね、一人歩きしてこんなに回数やってたんだねっていうのは、
そうそうそう。そうなんですよ。まあ今更関係性を説明するまでもないですけども、我々はね、うん、大学院の同期でやってきましたし、はい、
そうなんです。
これを一番最初の第1回始めた時には、
うん、
この3人がただだらだら喋ってるのをただ垂れ流すだけの、
そうなんですよ、
ものだったんですけどね。
まあ、そもそもこのラジオ自体が、てかまあ、ポッドキャスト自体が僕普段から聞いてるので、リスナーとして他の、うん、まあ、某有名なテック系の方のやつとか、
うん、
某有名な言語学扱ってる人たちとか、
うん、
結構普段から聞いてるんですよ。で、それもあって、音声メディアって面白いなと思ってて、で、なんか、やろうぜって言って始めた時に、この3人で回してて、まあ、さっき、細田君とみたいに、雑談を垂れ流すというだけのラジオを20回ぐらいですね、あれね。
そう、20回ぐらいね。
うん、垂れ流してたんですけど、ちょっとまあ、やめようかと。今の子たちに落ち着いてっていうのがまあ、経緯で、そっからだいたい2年ぐらい続いてる
2年ですかね。だから、ちょうど、ホヤの会社ができたのが
2020年7月ですね。
なので、まあ、創設立から3年経って、今4年目に入っているというところ。
うん。
かな。
3期終わって今4年目ですね。
4年期に入られたっていうことで。まあ、だからラジオやり出した頃は本当に立ち上げ直後ぐらい。
そうね。
の感じだったと思うんですけど、うん、まあ、もう、なんとなんと、多くのベンチャーが潰れると言われる1年目を乗り越え、4期目に突入ということなんですけど、今のちょっと会社のご状況は今どんなご様子でしょうか？
はい、会社はですね、従業員が、契約社員さんも含めて今13名いて、読み宅さんとかも含めたら、当然30人ぐらいは業務宅の方たちもいるので、まあ、ほんと4、50人ぐらいのスタッフで今、事業を動かしていますと。で、会員さんも、トータルでおそらく300は超えたかな？
うん。
未就学地から、
うんうんうん、
けど、まあ、会員さんも300人ぐらいいるような形でいます。で、売上も毎年倍々になり、今、おかげさまで単年は黒字になって、あとは最初の3年間で築き上げた赤字をですね、繰り越しの赤字を今、ガリガリと削っているところでございます。
なんと、こう3年ですっかり、まあ、中小企業の体は成してますよね。もう従業員50人で、
ね、うん、
しっかり黒字経営でやってるってことですけど、ちなみにその事業内容のところはね、まあ我々知ってますけど、初めて聞く方もおられるので、ぜひそこも会員さんっていうことがありましたけども、どんな事業をやられてるんでしょうか？
はい、まあ基本はスポーツと福祉事業っていうことを組み合わせているので、まあ、スポーツの保育園であったり、スポーツの学童であったり、
うんうんうん、
シンプルにスポーツクラブということで、小学生のスポーツクラブと、まあ、中学生のスポーツクラブ。これ、部活の地域移行っていうので、学校の部活動を完全にクラブチーム化して、うん、10目ほど今持ってるんですけれども、
うん、
まあ、本当に総合型のスポーツクラブという形で、総合型の種目、多世代、多種目、多種子が総合型スポーツクラブなんですが、うん、本当にであり、多世代も本当に未就学児から、まあ、中学生まではしっかりあるので、
うん、
あと多志向っていうことで、まあ、本当にスクールっていう週一の活動からチーム活動で、あるいはもう本当にプロを目指してっていう子たちも含めたクラスも今年から開校しているので、まあ、本当に多志向だねっていうのも本当にいい、まあ、掲げて、まあね、総合スポーツクラブの体をようやく成したかなという感じです。
だから、これあれですよね。まあ、スポーツクラブ事業ってなかなか収益化が難しいと、
うん。
やっぱ言われてまいりましたが、なんと3期で、そこまでの体制まで今持ってこられたということで、まあ、ここまでの歩みはね、我々も知ってることですけれども、うん、実際どうですかね、この3年目を迎えて今の体制になってきて、こう、仕事の、やりがい、面白さ、そういうのも変わってきたと思うんですけど、実際、小屋の役割としては、どんなことを、実際現場に立たれたりとかもしてるのかも含めて、自分の役割と、そのあたりどうでしょうか？
そうですね。まあ、本当ビジネスの基本は小さく始めるというところがあるかと思うんですけど、最初は本当に、すべてを自分でやって、うん、まあ、最初は保育園でしたけど、
うん、
まあ、保育士、まあ、免許はね、一部の資格しか取ってないので、あれですけど、まあ、保育から給食を作るところ、そしてバスの送迎まで一人でやって、ね、いろんな事務仕事も全部やっていたので、そこからスタートをして、まあ、毎年、事業としては、一つずつ、毎年一つか二つ新しい事業を、まあ、始めているっていうところではあるんですけど、
うんうん、
まあ、始めることによって、まあ、スタッフも、予算がつくみたいなところがあったので、まあ、うん、ハイリスク入りたんなんですけど、
うん、
まあ、という形で、リスクを取りながら、こう、人員を集めて、ようやく今年、その、 人員とその仕事量がようやく調和が取れたなっていうところです。なので現場のところはもちろん今も一部、まあ、スポーツクラブという体でやっているので、まあ僕らも、まあ、僕もスポーツの現場にはまだ立っていますけれども、基本的には私以外の人間が基本的に各施設の、まあ、長になっていて、その中でもちろんスタッフ使います。そのいろんなところをこう配置でこう併用しているところはあるんですけど、まあ私がいなくてもある程度回るようなところまでは来たかなと。なので本当に方向性、
うん、
その案件を持ってくるのが私の仕事で、でその案件を持ってきたものをスタッフで回していくというような体制にはなってきたんですね。
いやー、本当にここまでの歩みはね、私もまあ一部参加し、ちょっと入り込んで参加した時期もありますけど、どうですか、こう自分の会社が大きくなっていくっていうのを、こう、まあこれまでもね、社長さん来てもらってますけど、まあその自分の会社が、まあもう本当に大きくなっていくっていうのを実感しながら仕事されてますけど、肌感覚としてどう思うんですかね、自分の会社が大きくなっていくって。嬉しいのか、何なのか、そのあたりの感情面も含めて教えていただきたいんですけど。
そうですね。まあ、あんまり達成感もあるんですけど、まあ、うん、まだ途中だなっていう感じなんで、
うんうん、
想定通りのある程度の歩みで進んではいるんですけど、うん、まあ、それが想定通りがゆえに、あ、これもやんなきゃ、あれもやんなきゃっていうのがあって、
うん、
本当に、もちろん運が良くて、
うん、
できたところもあるんですが、
うん、
なんですかね、なんか、一息つくまでには、まだ、もう一頑張りだねっていうのは、スタッフとよく話してます。
なるほど。いや、本当にね、声の会社の良さはね、こう、スタッフみんな若くて元気なんですよね。
うん。
一応、ね、小山社長が最年長ですか、スタッフとして、社
員。今、私が最年長ですね。
まあ、めちゃめちゃ若い会社でね、この保育士さんも含めて若いからね、みんなね。
そうだね。
すごいスタッフを抱えながらやられてるんですけど、まあ、当初ね、もう僕らは小屋が、まあ、ちょっと後でちょっと話してもらえればと思いますけど、そのスポーツ幼稚園っていうものにね、すごい思いを持ってやってきた、やるのを手だっていうのはもちろん知ってますけども、
うん、
ちょっとそのあたりのこのスポーツ×福祉っていうところに、なんて言いましょうかね、柱を置いて今事業を広げていくし、多分これからも同じ世界でやっていくと思うんですけど、まずそのスタートそこになったきっかけのところを今一度教えてもらえればなと思います。
と、まあ、スポーツをきっかけですね。きっかけですか。
そうですね、スポーツ、またそれに福祉を掛け合わせたっていう。
あ、はい、わかりました、ありがとうございます。もともと僕自身がそのスポーツを、
うん、
まあ、もう本当にスポーツ幼稚園っていうところに通ってたぐらいなんで、まあ、スポーツが身近にあったんですけど、
うん、
スポーツ幼稚園に通っていた私と通っていなかった地元の普通の公立の小学生の皆さんの、うん、その運動能力とか、あとはその、うん、なんですかね、基準というか、うん、にも違っていて、まあ、僕は小中学生もね、うん、何回もできてるような人間だったので、
うん、
僕の周りのその保育園、幼稚園からの友達はみんなそれが当たり前だったと。だから別に、うん、特別体操上手いやつだと思ってなかったんですよ。
うん、
まあもちろんできる方であるという自覚はありましたけど、
うん、
でトップではないなと、
うん、
思っていたら、そうですね、まあ、ドラゴンボール悟空がもう榴弾当たっても行かへんみたいな、なんかそういう、まあ、ですけど、
うん、
でもまあ僕は別に特別才能があったからというわけでもないと自分でも思ってるんですね。
うん、
ということは、まあ、ある意味過ごした環境が、
うん、
違ったから当たり前の基準が違っていて、
うん
うん、っていう実感があったんですよ。
はい、
はい、でまたそのアドバンテージっていうのは結局その大学生は生まで僕サッカーやってましたけど、
うん、
生き残り続けたなっていうのもあったので、
うんうんうん、
まあ、なのでそういうやっぱり環境が人を作るなっていうところと、幼少期のそのスタートダッシュっていうのはかなり効果的で、
うん、
でそれはやはり、ある程度再現性があるという仮説のもとに、幼児教育にすごい興味があったと、
うん、
はい、なので大学でもちろん現役で下げてる時はね、みんな まあ、春日くんもそうだったかもしれないですけど、みんなね、どんなレベルだろうかを目指してやっていたので、僕の世代の子たちはみんな。
そうやね。
なので、うん。なので、そういうのをやってましたけど、まあ当然プロっていうのはね、長くできるものでもないっていうのは、
うん、
みんな分かっていることだったので、
うん、
まあ、セカンドキャリアはそういう幼児教育に関わることがしたいなという大前提が、まあ僕の中ではありました。
なるほど。
はい。で、それがあった中で、まあ、いろんな経験を経て、なでしこリーグの監督になるんですけれども、
うん、
そのタイミングでコロナが来て、スポーツが無観客になり、
うん、
なってもしないみたいな、
うん、
世界で食っていこうと決めた、
うん、
最中に、スポーツがこう、もう本当に価値がない、
うん、
受けること自体がリスクだみたいな状況になっちゃったので、
うん、
まあ、どうかなと思ったときに、まあ、幼児教育と、まあ、スポーツ。で、その時、コロナの時期に、みんな仕事がないないない、やっちゃダメってなった中で、
うん、
で、忙しかった業種があって、まあ、一つは、お医者さん、病院ですよね、医療。
うんうんうん、
と、もう一つは、福祉っていうところで、
うん、
学校もない、休校です。
うんうん、
でも、仕事はやんなきゃ経済回らないと。ってなったら子供を預かってくれるところは動いてくれると困りますということで、
うん、
保育園とか学童は、
うん、
あの、もうフル稼働だったんですね、朝から。
そうやな。
っていう実態を、まあ、僕も目の当たりにはしていたので、
うん、
まあ、そういう意味では、その、子供を預かる機能っていうのは緊急事態でも必ず必要だと。
うんうんうん、
まあで、僕の幼児教育っていうやりたいことと非常に親和性が高くて。
うん、
なので、じゃあスポーツ。まあ、実際スポーツ幼稚園の僕出身ですし、
うん、
どこでやっていたかとかは、まあ、目の当たりにしていたので、
うん、
まあ、これは自分でもできるだろうと。確かに経験はないけど、うん、全くイメージもつかないものではない。
うん、
なんならできるだろうなっていうのがあったので、
うん、
もうこれはいいタイミングだということで会社を立ち上げて、その次の年度初めにもう保育園を建てておりましたということですね。
まあそうよね。だからコロナがきっかけに起業を諦めた人とかはいるけど、コロナをきっかけに起業しようは少なかったかもね。まあでもそのくらいやっぱり求められているものだったっていうのが当時の肌感としてあったってことなんでしょうけど、うん、ここはまあちょっと専門家のパーソンもおられるので、やっぱ幼児期におけるスポーツの重要性っていうのは、その、やっぱりあるんですかね、パーソン生。ここは。
まあ、難しいよね。まあ、実際のところで言うと、まあ、子供の時に運動できたからといって何かプラスになることっていうのはそんなに僕はないと思ってて、ただ、
うん、
あの、大事なこととしては、その幼児期に、そのまあ、今の話で、まあ話に合わせて言うと、その仲間と、まあこう、当たり前の、レベルがまあアップデートされたってことだと思うんだけど、
うん、
そうしてね、こう、仲間との関わり方とか、
うん、
何か、まあ自分の体を使って何か学ぶっていうか、まあ何か気づくっていう時に、まあそうしたような教育を受けられる環境があるっていうのは、当然、アドバンテージになるだろう。
うんうんうんうん。
もう一個言えるのは、まあこれはコアさんが5月生まれても関係するんだけど、
うん、
やっぱりこう、成功体験が多いんだよね。運動できたりとか。その世代の子たちって、例えばまあ、我々みたいな30のおっさんと違って、勉強できるからとか、うん、学歴があるからとか、なんかそこで、こう、価値を見出すんじゃなくて、やっぱこうなんか、人よりもかけっこが早いとか、
うん、
友達がいっぱいいるとか、
うん、
なんかそういうところで、その仲間との関わりとか、まあ、成功体験とか気づいていくことがあると思っていて、まあ、そうした時に、やっぱり一つ運動ができるという、成功体験があって、でそれがこう自分の中の、 あの根拠のない自信につながっていくようなところはあるかなと思っていて、うん、まあ、技能だけがね、当然全てじゃないので、運動ができていいって話じゃないんだけど、
うん、
だけど、まあ、そこを通して子供の時に得るものとか気づくものっていうのは、
お
そらくあって、まあ、それはその後の人間関係づくりとか、こう、学び方の衛生とかに多分、繋がっていくんじゃないかなと思います。
なるほど。
はい。あんまり不確かなこと言えないんであれだけど、
多分それぐらいは言っても大丈夫かと思います。
なるほど。そんな感じなんですね。という意味では、その、スポヤさんの保育園もね、まあ、やっぱスポーツやるっていうところも、なんかこう、やっぱり、競技とかさ、やっぱそういう方に目が行きがちなんですけど、小屋の保育園で大事にするのスポーツプログラムは、どんなプログラムがあるかも含めて教えてほしいんですけど、そのこんなプログラムをやって何を大事にしてそのスポーツを経験して、体験してもらってるのかっていうのは、どんな考え方なんですかね。
はい、まあ、僕の研究室もね、競争がない種目である、一般体操だってところもあり、
うん、
僕の師である長谷川京直先生も、
うん、
まあ、今度は先生ではあるんですけれども、
うん、
いかに、楽しませるかというところが、すごい大事なところがあって、うんうん、で、実際、僕の妹はオリンピック候補まで、体操を続けて、まあ、インカレは2位になったのかな、うん、内村おさんの妹さんと多分競ってたと思うんだけど、
うん、
ところまで、やった中で、
うん、
もちろんこのぐらいやればトップアスリートにはなれるだろうなというものはありつつ、
うん、
まあ、似た人たちが、まあ、どういう思いでやってたのかとか、
うん、
その道を選ばないと決めた人たちがその何倍いたかっていうのは見てたので、
うん、
確かに、ね、幼児期にある程度スタートダッシュを決めることももちろん大事、さっき言ってくれたような成功体験が詰めたりとか、うん、もちろんあったけれども、
うん、
逆に失うものも、
うん、
あるのは見てきているので、
うん、
やっぱり、やっぱ楽しいっていうことを、
うん、
やっぱり、学ぼう、知ってほしいなっていうか、
うんうん、
楽しいから取り組む、うん、たくさん取り組むから上手になる。上手になったらまた楽しくなるみたいな、
うん、
好循環のサイクルをこう回していくような、うん、ことをイメージしてます。なので、よく僕最近結構プロポーザルとかで、いろいろ提案したりすることもあったんですけど、うん、よく言われた、うん、スポーツの保育園を、まあ、公的なところでやろうとすると、うん、運動嫌いの子どうするんですかみたいなことをすごい言われるんだよね。
うん、
スポーツ好きな人、スポーツが得意な子ばっかりがいるんでしょみたいな、
うん、
意見なんですけど、
うん、
僕ら相手にしてる子供たちっていうのは、もちろん運動が大好きで得意な子も当然いるんですけど、
うん、
もうかかればわかるように、うん、運動が得意な子もいれば苦手な子もいるんですよね。
うん、ね、うん、うん、うまくだ。
で、そうやって考えたらやっぱり、普通以下の人たち、普通以下っていうか別に今現時点の評価だけど、
うん、
一点で運動ができる割合っていうのはやっぱり、上位 30% ぐらいだと思うんですよ。
うん、うん、うん、うん。
もう普通に考えてね。
うん、うん、うん。
だけ全然分かるわ。
うん。
で、やっぱりそうすると、やっぱ多数派なのは、やっぱ運動がまだそんなに得意じゃない子たちがやっぱ多くて、
うん。
で、僕らが大事にしてるのは、その、まだ苦手な子、まだ得意になってない子たちが、まあ僕らのメインだね。
うん、うん、うん、うん。
なので、自然と教え方とか、
うん。
とかもやっぱそういうもんいくので、
うん、
その運動が苦手な子どうするんですかっていう話で、うん、この人たちが僕らのメインなんですよと、
うん、
楽しめるものを出すのが僕らの仕事ですよっていうのは最近
そうだよね、
まあ、語る内容ではありますね。
やっぱりあらゆる話をね、川さんとど
う、あのね、こう僕も、まあ、あの僕も今ちょうど幼児体育の研究を今実は研究人ってやってるんですけど、まあ、この一応、ここの二人は知ってるけど、ラジオの人はあんまり分かんないと思いますから。
うん、
で、その幼児体育とか、またスポーツ幼稚園とか、そういう言葉を使うと、いや、その、幼児期っていうのは、そのアスリートの育成段階じゃないと。
うん。うん、
だから、そのスポーツとか、その競技とか、そういうのから、むしろ、その遠ざけなきゃいけないんだとかってことを結構言われたりするんですけど、うん、いや、そんな思いでこっちもやってねえよっていうところで、まず、今、クワさん、なんだけど、その幼児期からこの競技力高めましょうっていう風なか、組織だと間違えられるんだよね。
間違えられるね。なんかそういうアスリート分野作りたいんじゃないかみたいな、ね。
そうそうそうそう、うん。そうじゃないんだよ。その身体活動を通しをやるってことは当然体のいろんな機能、それは認知機能も含めていい面もあるし、あと、うん、後の心の部分にもいい面もあるし、そういうところをきちんと。 こう目を、まあ、目を当ててというか注目をして育てていくんだよって、その子供の育ちを支援するんだよっていうところを言ってても、なんかこう理解してもらえなかったりとか、言葉だけ聞いて見て、なんかちょっとこう知った風になって、いやいや、そんなスポーツ幼稚園なんてけしからんとかって言ってくる人が結構いたりするんで、なんかその今小屋が言ってくれたことっていうのは、もっともっと強調してもいいのかなって僕は聞いて思いました。
はい、まあでもこれはね、俺もそういう場に出て、
うん、
あまり聞かれるから、あ、まあ
そうなんだよね
ってのは最近思うようにはなりました。
うん、
うん、確かにっていう、まあそれはそういうことになるよねっていうのは、なんかこう腹立たしくなるとかそういうのじゃなく、
そうなんだよね、
あ、まあそう捉えるよなと。
うん、だからなんかこういかにこのそうした人たちのまあ誤解を埋めないような言葉を作っていったりとか、あるいはまあこう、まあ、僕も含めてだけど活動を通してそう誤解を埋めないような空気感っていうのを作っていかなきゃいけないなっていうのを結構常々思っていて、そういう意味ではまさに小屋さんの取り組みっていうのは、まあ、そういうところでこうなんだろう、根底の部分でつな、あの我々のつながりというか、まあ、感じられる部分ではね、あるんだけど、
まあね、こうここにいる3名はもうさっきの小屋の環境がっていう話だったけど、スポーツがある環境でずっと来てしまってる人間だったからね、
まあ
ね、だからなんかこういざない、いや僕もそう次聞こうと思ったんですよ。それこそスポーツ幼稚園って言ってるから、やっぱその競技高めてくれるんじゃないかなみたいなことを期待する保護者さんも当然いるだろうし、うん、反対にいやちょっとうちの子運動あれなんでちょっと合わないかもしれないですねっておっしゃるようなお母さんとかも、お母さんお父さんも当然今までいたんじゃないかなと思ってて、うん、まあ当然子供がね楽しくやるっていうのは、子供は多分そんな深く考えてるかどうかわかんないんだけど、そういった声もきっとこの3年間、4年目に入るにあたってずっとあっただろうなと思ったんですけど、実際まあさ、プロポーザルもそうだし、現場レベルでもやっぱそういう風に感じておられるお母さんお父さんもやっぱりいたりはするんでしょうか。
そうですね。まあ本当に、本当に、なんですかね、今でこそ何もしなくても、ああ、チェロスポーツ保育園ねとか、チェロスポーツ、うん、アフタースクールねとか、チェロスポーツクラブね、うん、とかは言われるので、説明できてるんですけど、うん、当初始めるにあたっては、
うん、
すごい値踏みされる感もありました。その、お前らはこんだけの金を取ってやるけれども、
うん、
どれだけのことをしてくれるんだいみたいな、
うん、
まあ本当に、本当厳しい目、まあ期待でもあるんだけどね。
うん
うん、そういう目にやっぱさらされてきたなとも思うし、
うん、
そういう気持ちで逆に今新入社員とかもうちに来てくれたりしてるんだけど、
うん、
そういうことがやりたいと思って来てくれるスタッフもいるわけで、
うん、
このあたりのなんだろう、この期待感というかそういうのはこう感じながら来たなっていうのはありますね、うん、ただ本当に今本当に大事にしてるのはやっぱり、うん、運動嫌いをなくすっていうとまた言葉が変なんだ、まあ、俺はちょっとそこは自分のやってることと例があるなとは、そんなことするとないから、
うんうん、
けれども、まあでも多分じゃサッカーやるよって、
うん、
クラスでいや学校の授業とかで小学生やる、うん、なった時も女、まあ、特に女の子って運動嫌いになりやすいじゃないですか、
うんうんうん、
でも運動から離れちゃう中学生の壁とかもあったりするような
うん、
あるんですけど、うん、まあ本当に僕はまあサッカーをずっと見てたので、そのガールズから来てる子なんですけど、どっちも見る中で、
うん、
この、まあ、シャクドリーと女の子たち、
うん、
小学1年生今日もサッカーやってたんですけど、
うん、
やっぱりどうしてもね離脱する子がいたりするなんか多い中で言うと、やっぱり活動的にボールに向かってる子はやっぱ比率は多いのかなとか、まあ逆にできてればうまく関われてるなと思ったりとか、
うん、
そういうところは思いますかね。
なるほど、
うん、
やっぱ今でこそこうチエロっていうのがね、つくば市のあの地域では知名度もね得てきたっていうところがあると思うんだけど、やっぱ最初はね、やっぱアスリートにしてくれるんでしょとか、競技、こう運動できる子にしてくれるんでしょっていうのはやっぱ思われちゃうもんね、ここはね。
まあそうですね。アスリートにしてくれるとまでは思ってない気もしてますけどね。なんか、うん、ただ運動に対して、まあいい環境なんでしょっていうのは まあ、それはもう当然僕らもそういう環境を作っていきますけど、
うん、
うん、そういう期待があるのかなとは思います。
なるほどね。まあそういった中でやってきて、実際そのじゃあちょっと具体的などんなプログラムっていうのを聞きたいんだけど、小屋がなんかが、まあ私は小屋と一緒に指導の現場も立ったことがあるので様子は分かった、イメージだったら突きつけてですけど、そのあくまでこう楽しませるっていうところと、さっき上手になったら楽しめるっていうのがあって、じゃあなかなかこううまくいかない子もこう楽しく参加させてあげるっていうことを実際に、まあ、指導っていうのか分かんないけど、そのプログラムをこうモデレートするときに小屋自身がこう気をつけていることとか、まあ、こういうふうないしはそのもう今部下がやってる、部下っていうかスタッフがやってるから、スタッフたちにこう伝えていること、こういうふうに接していってほしいっていうような、なんかそんな実際のその子供と接する場面において気をつけていることっていうのはあるのかな。
そうですね、僕はあんまりマニュアルを作るのが好きじゃないので、
うん、
なんかこういう風な声かけでこういう時間でやれよっていうのは実はあんまりスタッフにやってないんですよ。ただまあ、やってることを見てもらって、じゃあそれを、だから僕メニュー、だからそういう意味でいくとメニューはあんまり複雑なものをやんないですね。特に年代が低かったりとかすると、
うん、
本当にルーティン、ルーティン。
うん、
で、なんでかっていうとやっぱ、運動が苦手な子ほど新しいことに即座にすることって難しいじゃないですか。
うん。うん、
才能ある子は多分パッてできてパッてできるんですよ、
うん、
だけどそうじゃない子が多いので、
うん、
あそこ苦手になりがちな子はそういうことがこうそういう子がではないことが多いので、
うん、
極力メニューは、もう本当にみんなが子供たちが次は何ってもう言えるぐらい、
うん、
ルーティーンにしてます、
うん、
で飽きるじゃねえっていうところもあるんですけど、じゃあ逆に一回一回短くすると、
うんうんうん、
で、ああ、もうまたやりたかったのに、まだやりたかったのに、みたいな時に、ああ、じゃあもう次行くよ、みたいな感じで、
うん、
流れはもう、みんなが予測できるように、もう、小学2年生とかでも、大体僕最初、アップは鬼ごっこやるんですけど、
うん、
それも最初に、なんだろう、じゃあ最初にあの世界チームのあのゲームやろうって言って、
うん、
いや、タケノコ鬼って、もうみんなが、もう、言うくらいには、もう、教育すると
浸透してるわけね。
あ、そうそう。あ、で次はあれだよねみたいな。なので、うん、極力ストレスを与えないようには。
なるほどね。
要するに新しいことはやっぱ失敗も絶対多いから、
うん、
そういうところでつまずくような子が極力減るようにはしてます。
うん、
で、ただ一回一回短いので、もうその日には飽きが来ないように。あ、もっとやりたかったけど、うん、もう次行く、どんどん行く、どんどん行くみたいな形で、うんうんうん、やってます。で、うん、課題は極力簡単なもの
を、うん、
全体で言うと7割は簡単なもの、
うん、
で8割が頑張ればできるもの、
うん、
あ、2割かで1割がもう絶対できないもの、うん、補助がないとできないものっていう形にして、
うん、ま、
基本は俺はできるぜと、
うん、
で、あ、この2割ぐらいはちょっと頑張らないとできねえけど、まあ頑張ればできるなと、
うん、
で、2人がもう絶対できねえけど、手伝ってもらったらできるからっていう、常になんだろう。常にその、まあ、バランスで言うと、なんだ、もう慣れ親しんだもの、
うん、
で、挑戦しがいになるもの、
うん、
絶対にもう上はまだまだあるぜという、なんていうかね、その、べき憧れのものみたいなものを、
うん、
置くように、してるなぁと今振り返って思ってますね。
なるほど。今ちょっとさ、うん、そのできないことを極力減らすっていう中で、絶対にできないものを設定するっていうのがなんかこう一つ小屋っぽいのかなっていうか、なんか面白いなって思ったんだけど、でしかもそこの言い方が絶対にできないけど補助があったらできるっていうふうに言ってるってこと。うん、
ああそうですそうです。
なんかそこはなんかそのまあ結局経験則から来るバランスだと思うし。絶対にできないけど補助ありだったらやれるよねっていうものもやらせてあげるっていうところは、何目指すべき姿っていうのはやっぱ伝えたいっていうか、なんかそこには意図があるのかなと思ったんだけど、どうかな。
そうですね、やっぱ憧れがないと、うん、続かないのかなっていう、これができるんだ、うん、エンボスラジオ。